ねえ、私、前からずっと口を酸っぱくして言っていたわよね。高魔館の地下室には近づくなって。あなた、さっき私から逃げようとして、地下室に逃げたわよね。近づくなって言っていたから、私が来ないとでも思って入ったのかもしれないけれど。もしかして、バカなのかしら。私の言葉を理解できないほど、あなたのおつむは小さいのかしらと聞いているの。地下室に近づくな、よ。その地下室に入るなんて、あなた、本当に救いようのないほどバカなのね。ねえ。まだ理解していないようだから言うけれど、あの中に入った生き物が五体満足で帰ってこられたことは奇跡なのよ。昨夜がとっさに連れ出したからよかったものの、もしあの子が起きていようものなら本当、バカもバカ、大バカ者よ、あなた。後で昨夜に泣いて感謝することね。本当に本当に、ここ数百年でこんなにも背筋が凍ったのは初めて。正直、自分でも驚いたわ。まだこんなに強い感情が私の中に残っているなんてね。もちろん、悪い意味で驚いたのだけど。それじゃあ、早速聞かせてもらおうかしら。あなたはなぜ、あの地下室に入ろうと思ったの？もしかして、フランとドア越しに会話したことがあるの？ああ、そう。そういうこと。つまり、最初から私の言うことなんて聞くつもりもなくて、奔放に過ごしていたということね。あの子はね、見た目や口調からは察しきれないほどの狂気をはらんでいるの。確かに、地下室に近づくなとしか言っていなかったけれど、それでもあなたは、私との約束を破った。しかも、フランと仲がいい。もしあの子が気まぐれにあなたを壊してしまったら？その時、今みたいに言い訳できる状況ですらなくなっているわけだけど。仲良くしたいという気持ちは、わからなくもないけれど。あまりに無知で愚かな行動だわ。反省。いえ、猛省なさい。同じ過ちを二度と許す気はないわよ。あの子は本当に、感情の起伏もなく、あなたを壊すの。歩いているとき、道端の石を蹴っても気にしないでしょ？それと一緒。本当に危なかったと自覚して。とにかく、そういうことよ。これだけ話したら、さすがに分かってくれるでしょ？ただ、あなたはさっき、軽率に約束を破った。正直、悲しかった。あなたが軽い冗談みたいに地下へ向かったこと。今まで信頼して、私の領域を委ねていた相手から、まさか裏切られるなんて。 んなに悲しいと感じることなんてなかなかないの。もうあなたと約束しただけでは信じられない。不安になってしまうのよ。私がどれだけ落胆したか理解してちょうだいね。これだけ言ってもフランを信じてあげるつもり。それは姉としては嬉しい反面困るのよ。ねえ、なんで私の言葉を受け入れてくれないのかしら。何かあってからでは遅いのよ。あの子があなたを運よく気に入るなんて、そんな運命万に一つしかないわ。わかる？万に一つなのよ。あなたはその一つをつかもうとするかもしれないけれど、残りの9999、それは間違いなくあなたを失う結果になる。私とこういう関係になることができたあなただから、私だって信じたいけれど、わざわざ危険な檻の中にあなたを放りたくはないということだけは理解してちょうだい。分かってくれたならいいの。それで反省したらすることがあるでしょ。ああ、ごめんなさいって謝ってほしいわけじゃないの。体に変なところはない？怪我とか痛いところはない？本当に本当に無事なのよね。改めて自分で触ってみて。もう何その手つき。もっとこうやって、ほら、まっすぐ立つ。ちゃんと背筋を伸ばして。まったくもう、私の心配なんか気にもかけずに好き勝手して。いなくなったらこうやって怒ることだってできないんだから。こら、何を嬉しそうに笑ってるの。私は心の底から本気で怒ってるのよ。冗談じゃなくて、あなたがいなくなったら嫌だから何度も注意していたのに。なんだかこれじゃあ私がバカみたいじゃない。だから謝らなくていいの。無事ならそれでいいのよ。大丈夫そうね。本当に五体満足でよかった。いえ、生きて帰ってこられてよかったかしら。こんなに言葉を尽くしてもあなたに届くかなんてわからないけれど、無事でよかった。泣いてなんかないわ。ただ、その、感極まったというか、ちょっとだけほっとしたというか、それだけ。私、まだ怒っているんだからね。あなたが同じことをまた繰り返さないように、今日はしばらくお説教だから。ちゃんと反省して、不用意に地下室へ行かないように教育しないと。ねえ、 わかってる？心配だわ。受け止めてくれているとは思うけれど。突然だけど、私の方を触ってみなさい。はいはい、恥ずかしがらない。いいから、ほら。どう？すっごく熱くなっているでしょ？普段冷静な私がこれだけ顔を熱くして怒っているのよ。こんなに熱を持って、あなたのことを思って言葉を尽くしているの。それだけあなたが大切だってわざわざ言わないと分かってくれない？だとしたら、あなたは本物のバカだわ。私の気持ち、こんなことになる前から知っているはずなのに。それでも命を投げ捨てるようなことをするつもりなら、私の手で、あなたを終わらせてしまってもいいのよ。こんなことを言わせるなんて、ありえない。けれど、ここまで言わないといけないほどのことを、あなたはしてしまったの。これ以上私に、あなたへの無駄なお説教をさせないと誓って。ほら、手を出して。人間たちは、小指を結んで指切りをするのでしょう。嘘をついたら、針千本飲ませる。すごい約束の方法だけれどね。あなたも、それくらいの覚悟でもって、私と約束をしなさい。ほら、指を絡めて。いいわ。指切りよ。嘘ついたら、針千本飲ます。指切った。はい、約束。もし破ったら、針以上のお仕置きを覚悟することね。例えば、そうね。前に耳たぶの話をしたと思うけれど、次に命を粗末にするような行動をしたら、ここに噛みついて、何度も何度も穴が開くほど歯を突き立てて噛みついてあげる。痛くて痛くて、きっと泣くでしょうね。けど、絶対にやめてあげない。それくらいの覚悟をしなさいな。え？何その必死に我慢する顔。反省しているなら別に許すわよ。無理にそんなことしなくても。信じてもらいたい気持ちはわかるけれど、本当に痛いのよ。やめておいた方が。こういう時にカッコつけるの、とても良くないと思うの。でも、あなたがそこまでの覚悟を見せるなら、答えてあげる。もう、こちらの耳が、使い物にならなくなるかもしれないわよ。それでも、いいの？そんなに反省してるなんて、思わないじゃない。 私だって別にあなたをいじめたいわけじゃないのに。わかった。それじゃ歯を食いしばって痛くて痛くて泣き叫びそうになるのもちゃんと我慢するのよ。それじゃ始めるわね。せーの。バカ、そんなことあなたにするわけないでしょ。好きで傷つけたいわけじゃないのよ。いい加減理解なさい。もう吸血鬼だからって耐えられないこともあるの。あなたが私を好きでいてくれるようにその反対だってちゃんとあるんだから。大切に思っていなければここまで怒ったりしないわ。とにかく今回のお説教はこれでおしまい。反省してくれたらそれでいいの。生きていればそれで。とにかくたくさん怒られて疲れたでしょ。今日は甘いものでも一緒に食べてゆっくりしましょう。別に本気で嫌いになんてなるわけないのだから。昨夜に謝る時もついていってあげる。だって全部これから気をつければいいだけのことだもの。失敗は悪いことじゃない。だから、次から気をつけましょうね。